本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第1章18節から25節。新約聖書第2版をお持ちの方は291ページ、第3版をお持ちの方は318ページです。司会者がお読みいたします。コリント人への手紙第1章18節から25節。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものになされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。十字架の言葉と題してデール先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今アウトラインが配られているところですが、どうぞ受け取ってください。このアウトラインに従って進みたい。質問ですけれども、この教会の名称は何ですか？どうぞ。1、2、3、教会、はい、札幌中央福音キリスト教会。福音はどういう意味でしょうか？福音、良い知らせ、まあ、英語はゴスペル、good news、 良い知らせです。本当に良い知らせですか？悪い知らせですか？そしてことをお祈りしますか。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ、どうぞ神様、このものを通して語ってください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。まあ、こちらの方、ランタンの方に一番最初の方に、十字架の言葉は滅びに至っている人々には愚かであっても、救いを受けている人たちには神の力ですと書いてありますが、まあ、この箇所から2種類の人々がいると思います。一つの種類はその滅びに至っている人々、もう一つは、その救いを受けている人々です。滅びに至っている人々、 あるいは命をあんまり分からなくて、まあ、死んでから何が起こるのか全く知らない神様の言葉を受け入れてない人々には、まあ、その神様の十字架は愚かだと書いてあります。そして私たち救いを受けている人たちにはその神様の言葉は神様の力だと私たちは確信していると思います。十字架の言葉、十字架の言葉、つまり十字架のロゴス、言葉はロゴスです。そしてその言葉ロゴスはヨハネの4福音書の一章にもよく使われているんです。一章の一節には、言葉は初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方によって全て、この方によって全てが作られた。その言葉はイエス・キリストに指しているんです。主イエス・キリストは神様の言葉だとよく使われているんです、聖書の中で。つまり十字架につけられたキリストという意味があるんです。十字架の言葉は十字架につけられたキリストだということです。十字架の言葉とはイエスが罪人の身代わりとして、私たちは神様を入れないと言っている人々にの代わりにとして十字架で死なれたという教えであるし、またその証でもある。皆様どういうふうに考えているでしょうか。その言葉に、その十字架の言葉にあなた様にとっては愚かなことですか、恥ずかしいことですか、あんまり話したくないことでしょうか。あるいはその十字架は神様の力即に宿っているということだと思いますか。それを神様の力毎日経験しているでしょうか。私たちは完全なものではないんですが、神様の恵みを毎日求めている人々です。受け取っている人々です。それいいです。私たちはイエス・キリストは事実な方だと、またキリストは神様の力、神の知恵と叫ぶもの、また賛美する人々になりますように。まあ、今日A と B がアウトラインに書いてありますが、その十字架、また十字架の言葉、つまりキリストの愚かさを見ていただきたいんです。その次は B の方は、その十字架の言葉、つまりキリストの力強さ、まあ、ちょっと考えていただきたいと思います。まあ、十字架というのは一番重い犯罪人の死刑のために使われていました。非常に恥ずかしいものです。その当時の人々はその十字架を考えたときに非常に恥を覚えたんです。非常に重い罪を犯した人のために用いた道具です。殺すために、死刑させるために。まあ現代の人々はどうでしょうかね。まあ、十字架はまあ飾りだと思っているかもわからないです。いや、だいぶ前だったんですけれど、私も十字架につけられたそのタレントとか、あ、クリスチャンですよと。いや、違います。ただそれはなかなかいい飾りだと思っている人でしょう。でもクリスチャンだという証拠があるかどうかちょっとわからないです。そして2番、ユダヤ人とグリシリン人の考えはどうだったでしょうか。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求しますと22節に書いてあります。ユダヤ人は奇跡を要求したいです。目で見たいんです。奇跡を神様が起こしてくださるように、それを待ち望んだんです。まあ、ギリシア人の中で哲学者がたくさんいたんですけれども、そのやっぱり頭で考えて、やっぱり納得できればそれは事実だという考えも持ったと思います。でもしかしが書いていますが、私は22、23節を読みします。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし、それなのに、しかし私たちは十字架につけられたキリストを 述べ伝えるのです。私たちはそれを違います。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えると。どうしてでしょうか。続けて お読みします。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては驚くでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。神様の力は求めているそのユダヤ人の知識より素晴らしい偉大なものです。神様の知恵また力はそのギリシャ人を求めていた知恵より事実で素晴らしいもので、でも現代の人々の考えはどうでしょうか。ちょっと野田誠先生、いろんな本を書きましたけれども、その野田誠先生の証しを聞いていただきたいと思います。野田先生はこの18節引用します。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力ですと。クリスチャンになって間もない頃の私にはこの聖句の意味がピンと来なかった。ある時年配の方で創価学会の幹部をやっている人が私に、クリスチャンの信じるキリストは全くだらしがないと言って、両手で左右を広げて貼り付けの格好をしながら、キリストが十字架に貼り付けにされてサコブの無様な格好と言ったらと嘲笑いました。その場に居合わせた学会員たちもそれに同調して私に視線を向けた。その時私は自分に働く霊が体を支配している霊とは全く異質であることをはっきり感じてその場を去った。それからまた別の学会員が私に言った。キリスト教は科学の常識から考えても誠に馬鹿らしい。諸女解体とか復活とか土台無理な話ですよ。たとえ信じたとしてもそんなには人の観念から生まれたもので事実ではありえない。こういう宗教は自然科学と全く相反していて低級な宗教ですよ。宗教は万人の納得する普遍妥当の原理でなければならないと。彼とその仲間たちはその口癖のように、聖書の言うキリストの聖女降誕も十字架の死も復活もどれ一つとなっても皆馬鹿らしいと言った。彼らが聖書の言葉を愚弄しているとき、私は聖書が全く誤りない神の言葉であることを実感した。私は彼らに言った。皆さんが聖書を馬鹿らしいという前に、聖書自らがすでに十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであると言った。現代の人々は自分の力でいろんなことをしたいんです。いろんな高い建物を建ちたいんです、うちの建物は世界一だと、次はやこの国はうちの方が高いんです、世界一は素晴らしいですとかね、お金を持って一番もお金持ちの人は誰でしょうかとか、それは現代の人々の考えですが、その人々にとってはその十字架ということは非常に馬鹿らしいものだと思います。4番、なぜ、それは21節に書いてあります。なぜ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのでしょうか。 その答えは29節にあります。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。神の御前で誰をも誇らせないためです。私たちは自分を低くなる態度を持つべきだと。私たちは自分を救うことはできません。どんなに科学が進歩していても、私たちはいつか死ななければなりません。伸ばすことができます。ダイエットを通してとか、またそのお医者さんの治療を通して伸ばすことができるんです。死を乗り越える力は一切ないです。私たちを自分を救う力はないです。B の方に行きます。その十字架の言葉、つまりイエス・キリストの力強さをちょっと考えていただきたいと思います。まあ、カール・ウィスドフという、有名な人が、まあ、そのキリスト教の中心点はどういうものであるか、まあ、アウトラインに書いてあります。身代わりの贖いについての聖書の証言はキリスト教会の一番の中心点であり、決定的要素である。イエス・キリストが生まれてから第2世紀から、キリスト教の象徴は十字架なんです。ですからクリスマスだけじゃなくて、そのイースター復活祭も大事だということを示しています。十字架の言葉、イエス・キリストはその救いを得させる力があります。パウロがローマ書の1章の16、17節にはこういうことを言いました。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちに神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。福音は信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。ちょっと考えておいてください。もう一度、福音は信じるすべて、たんの少しじゃなくて、すべての人にとって、救いを得させる神の力です。パウロは非常にインテリの一人だったんです。死をもって議論することは簡単できたのに、第一コリントの2章、この続きです。この1章ですね、第一コリント1章。その次の聖句には、2章の1節から4節を読みします。さて兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。御霊と御力の現れでした。それに十字架でつけられたキリストはそのような力があるんです。私たちを救い出せる力を持ちます。羽鳥明先生、まあ、ほとんどの方は知っていると思いますが、まあ、有名な伝道師だったんですが、その羽鳥明先生の証は次の通りです。羽鳥先生は弟淳二氏の救いのために何年間も祈っていました。そしてある時、弟を連れて東京のある教会に行くと、田舎弁丸田田氏の牧師が説教をしていました。 人事氏は東大の理系出身で日本共産党の幹部として活躍しているインテリであります。香取先生はせっかく弟を連れて行ったのだから、もっと知性的な話をしてもらいたかったそうです。その教会は宣教師が牧会している関係で、よく外部から宣教師が招かれていました。香取先生は次に別の宣教師が話すものと期待して、もう一度弟を無理に連れて行ったが、またもや前回と同じ牧師ではありませんか。その牧師はただキリストの福音をとつとつと話すだけでした。キリストは罪人のために死んだ。そして三日目に死人の中から蘇った。という調子の説教でした。その時、羽鳥先生は、こんな調子の説教では弟の心をたかたくなにするだけで、とてもキリストを信じさせることのできないと思ったそうです。すると驚くながなかれ、人事師が手を挙げ、涙を流して悔い改めて、キリストを受け入れたのです。説教者は巧みな知恵の言葉によらず、ただ、霊と力によって単純な福音、キリストとその出来事を述べ伝えたのです。無力で愚かに見える十字架の言葉には、神の力が宿っていたのです。単純な福音。ちょっと単純すぎる。もう少し付け加えましょう。もう少し説明しましょう。まあ説明する必要もあるかもわからないです、あるときは。でも、単純な福音。イエス・キリストが私のために死んで復活して、今、祈ってくださっている。救いを得させてくださっている。ということを信じていますか。神様の遠い遠い死を経験していますか。十字架の言葉、つまりイエス・キリストは許しと心の平安を与えることです。ヨハネその手紙の中で、第一の手紙の中でこういうことを言いました。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。清めてくださるんです。言い表すならそれだけで。神様は唯一です。真実な方です。正しい方です。私たちの告白は大事ということじゃなくて、神様の真実さ、神様の偉大さ、神様の愛の深さは大切です。その方が私たちを許し、すべての悪から私たちを清めてください。同じヨハネは、その第一ヨハネの手紙の4章の10節には、なだめの供え物として飲み子を使わされました、神様。全く罪を犯したことのないイエス・キリストが、私たちのと同じように罪となって、私たちを救うために、死んで、復活して、その救いを全うしてくださいました。十字架の言葉、つまりイエス・キリストは霊の戦いの勝利を得させます。ヘブル書の2章の14節15節、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯の恐怖につながれて奴隷となっている人々を解放してくださるためです。罪、悪魔を滅ぼし、奴隷を解放してください。いかがでしょうか、皆さん。死に対する気持ちはどういう気持ちでしょうか。もちろんその死に方は非常に恐れを持っているかもわからないです。でも死んでから何が起こるのか、怖い怖い怖い、考えたくないとか、 これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっている人々を解放してくださる。神様は私たちをその恐怖から解放してくださる方です。もう死に破って蘇られたからです。そして十字架の言葉、イエス・キリストは肉の戦いの勝利を得させます。パウロは、私はキリストと共に十字架につけられました。まあ霊的な意味でキリストと共に十字架につけられた。そしてローマ書に引き続きこういうことを書きました。私パウロの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私がもはやこれらは罪の奴隷でなくなるためであることを私は知っています。知っていますとパウロは言いました。もし死に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。どういう意味でしょうか。ゴルフをやっている人がいますか。私はパーゴルフをやっているんですけれども、まあ、同じですけれども、そのパーゴルフのボールとか、普通のゴルフのボールですね、やっぱり雨が降った日の次の日でやるとしたら、その泥の中に入ってしまって泥だらけのゴルフボールになるんです。いや、ちょっと汚い、汚い、捨てましょうということじゃなくて、それをやっぱり拭いてまた拭くでしょう。主イエス・キリストの十字架の死と復活を通して、泥だけの私たちを拭いてくださる、清めてくださる、きれいにしてくださる。そして神様はまた私たちを用いてくださる。十字架を通して私たちは清められます。ですから十字架を忘れないでください。十字架に毎日毎日に近づいてください。つまりイエス・キリストに信じ続けてください。信頼してください。イエスは私たちを清めて復活してください。今も1時間後に大死にも清めてくださる。そして聖霊を通して、イエス・キリストと同じ形に変えられていく者たち、私たちは変えられていく者たちです。十字架の言葉、イエス・キリストは励ましを与え続けることができます。ヘブル書の12章、まあ、11章は、ヘブル書の11章は、その信仰によって生きる人々がたくさんそれを載せられている。その信仰の旅がそこで描かれているんですが、そしてヘブル書の12章の1節のと2節、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありません。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離す前でいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥かしめをものとともせずに十字架を忍び、神の溝の右に釈座されました。イエス・キリストから目を離す前でください。十字架を見てもいいんです。見つめてもいいんです。でも空っぽです。もう復活された。でも復活されたイエス・キリスト、その信仰の目を通して、聖霊の働きを通して、目を離せないようにしましょう。見つめれば見つめるほど、今日どういうふうに暮らせばいいのか分かりますし、 またその力も得ます。ですから続きまして、ヘブル書の12章の、1節と2節読みましたが、12節にはですからがあるんです。ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。信仰によってまっすぐにしましょう。でも私はできません、できません。とやっていて、どんなにやっていても転んでしまって、また同じことをしてしまうんです。十字架にまた近づきなさい。イエス・キリストの目を離さないでください。イエス・キリストを通して、その励ましを受け入れ、また生き続けることができます。そして十字架の言葉、キリストは伝道に対する動機と情熱を与えるものです。ある牧師、キベンゼル牧師がこういうことを言いました。十字架は伝道のメッセージ。十字架は伝道の動機づけ。十字架は伝道の情熱だと言いました。でも私はできません。神様について、イエス・キリストについて、十字架のことについて、復活について私は説明できません。友人とは話すことはできない。もちろんできないです。自分の力でできません。でも神様が与えられたその導きを得て、そのチャンスをつかまえて、どんなに変な言葉であってもやるとしたら、神様はそれを用いてくださるんです。私は復活された、十字架でつけられて復活されるイエスを愛している。いや、変な言葉がどういうふうな反応が出てくるか、神様はそれを用いてくださるんです。神様が始めてくださっているからです。でもちょっとヒントを与えたいと思いますが、神様は一体どういう方でやらおられるか、先にあんまり努力して説明しないでください。もう難しいんですから。イエス・キリストからスタートして、イエスが私のためにこの地上に来て、私の代わりに死んで復活してくださった、そのことを言ってください。でも想像にしておられる神様はちょっと話せないんです。いや、もちろん話します。すべてのことはイエス・キリストを通して作られたからです。イエスはその万物を保ってくださっているということも説明できますから、そこからその父なる神様、その聖霊とか、創造しておられる神様を説明できますが、でもイエス・キリストを高く上げましょう。話しましょう。そして最後に7番ですけれども、十字架の言葉、つまりイエス・キリストは賛美の基礎なのです。黙示録五章の9節から12節を読みします。長老たちと大きな人々がこういう賛美をしました、彼らは新しい歌を歌っていた。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。それはイエス・キリスト。あなたイエス・キリストはほふられて、その血によりあらゆる部族、国民、民族、国語の中から神のために人々をあがない。私たちの神のためにその人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。また私は見た。私は王山と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その風は万の一万倍、千の一千倍であった。彼らは大声で言った。贈られた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。なぜかというと、十字架で死んでくださって復活してくださったからです。皆さんはどうですか？心は重いんですか？重荷を持っているんですか？どうぞその十字架の言葉、イエス・キリストに近づいてください。そしてその重荷を下ろしてください。イエス・キリスト、どうぞ、主イエス、私を助けてください。救い出してください。どうか恵みをください。愛をください。そして賛美しましょう。現在、十字架の言葉は、あなたにとって、私にとって神様の力です。神様の力です。お祈りします。Thank you. された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。私たちを深く愛してくださっている神様、人間の言葉を通して私たちはあなた様完全に説明できることはできません。説明することはできません。でも御霊を通して、聖霊を通して、あなたご自身が私たちの心、考えの生活の中で説明できる、納得できる力を与えてくださる方です。どうか私たち一人一人にあなた様を信じるため、また信じ続けるための信仰を与えて強めてくださいますように。そして賛美の心を一人一人与えてくださいますように。あなたが私たちのために命を捨てて、それだけじゃなくて勝利するために復活して、今私たちのために祈ってくださっていることを覚えて、心から感謝いたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。